おはようございます。今日は孔子の言葉十有語にして云々、まあ、有名な言葉ですけども、この彼の人生というものを見てみますと、この、まあ、今言われた言葉にこの彼の実際の生き方というものを重ねてみると言葉が生きてくるんですね。その前のこれは28ページですね。前にもこれすでに触れてますけども、この彼は死後の時にいわゆる後家に入るんですね。それまでは父親のいない子として育ったわけですよ。で、父親が何者かもわからない。で、前にも話したことがありますけども、四季という、まあ、さっきも言いました本の中にも孔子が紹介されてますが、あの中でね、結局諸葛亮、恍惚亮、この孔子の父親はがそのこのまあまあ孔子の母親と交わったことを、その式では野豪と言ってますね。一番癒やしめられた言葉ですよね。ということは、この母親というのは非常に身分の癒やしい女性であった。癒やしい階級に所属する女性であった。だから子供ができたんだから、本当はね、あの当時は第二夫人第三夫人でもモテたし、おめかけさんも許された時代です。にもかかわらずずっと放っておかれた。だから孔子は母親が死んだ時に、まあ、あの当時の、まあ、我々からすると異様ですけども、この町田の町で言えば、この駅前のね、駅前でもいいや、そこのあのハンズのあの2階のね、あそこに母親の納めた棺と、それからいろんなものを置いて、そして私のどうかみんな私の母親亡くなったと、父親を教えてほしいということで訴えるわけですよ。そういうことをしたんですよ。父親の墓に母親を埋めたいと。で、それで、まあ、昔のことを知っている人が、まあ、お前の父親は高家の息子だと。高家というのは当時いわゆる侍階級だったんですね。で、まあ、それで彼は訪れるわけです。で、彼には兄がいましてね、しかし身体障害者で、結局早死にして後継ぎがいないという状況で孔子は受け入れられたわけですね。だけれど結局全くの赤の他人じゃないですか。言ってみりゃ血はつながってると言っても、そこへ孔子はポッと入るわけですよ。だからそこにすごい彼の置かれた厳しい状況があったと思うんですね。そうすると彼は猛烈に勉強をして、そして自分の実力で周りに認めてもらうしかないわけです。だからこの29ページのところにも書いてありますけども、若い武将たちの宴会というかな、集まりがあった。それで彼は行ったんだけど、門前払いを食わされるんですよ。で、まあ結局まだ彼は高家に入って間もない頃だったわけですよね。だから身分の卑しいこの女の子だというものが彼にはついて回ってたはずですね。そして彼は猛烈に勉強して、そしてまあ 人民が幸せに暮らすための政治の在り方というものを、まあ皆さんご存知かどうか、その理想政治というものがかつてあったという、このまあ一種の神話みたいなものがね、中国にあって、それは行春の世といった。でこのそういう古代の理想政治をこの自分たちの生きる時代に実現するための学問というかな、そういう道というものを彼は勉強したわけです。で官僚になるんです。で30にして立つということは、要するにそれで飯が食っていけたということですよね。実力で認められて、そして食えるようになった。で40にしてその自分が歩んでる道に対してのこの迷いというものはなくなった。で50の時に、さっきまあ尾又さんから話があったけど、彼は高級官僚としてかなりいいところまで行ったんですね。でそこで権力闘争を彼は仕掛けるんですよ。つまり国王がいるにもかかわらず、家老の方が実権が握っていると、これはおかしいじゃないかと。で彼は筋を通すために、それでやはり、このこういう形はおかしいということで権力闘争を仕掛けるんですが、まあ大体精神的な人というのはダメですよ。吉田松陰も現実行動は全然ダメだった。だから彼はそれに敗れて、そして命を狙われたために、放浪のために出かけるしかなかったわけです。でだから50にして天命を知るということは、自分はまあある種悲壮な殉教者の気持ちだったのかもしれないし、古代の理想政治をとにかく現代に、現代ってのはその当時の時代に実現するために自分は命を与えられたんだ、そのために自分は生きるんだということですよね。まあそういうこの弟子を従えて、弟子を従えてというけれどもですね、食べ物が保証されてない、そういう一人の年寄りの旅行に付き合った大勢の弟子がいたということです。それだけ慕われていたということでしょう。だからまあ非常に彼の現実の人生とこの言葉を付き合わせていくと、非常にこの味わいが出てくるわけですね。それからまあまあ尾又さんの方で皆さんにテーマを提起して、何か目標を持って生活してますかという、でこれはすごく大事なことなんですよね。というのは普通に生きてる時はどうってことないんですが、突然何か突きつけられることがあるんですよ。子供が学校行かなくなったとかね、子供が常にある日突然牙を向いて親に向かってきたとかね、必ずそういう時ってあるんですよ。その時に自分の生きるテーマとか自分の生きる基準というものを自分の中にしっかりと育てていくということを怠ってると、あたふたしちゃうんです。大概の今男の人はそれであたふたするんです。だから会社に入ると、会社でのことが基準になってしまったら人生間違えますよ。会社は全ての社員の人生に責任を持っているわけじゃないんだから、会社は会社の一個の利益共同体として、会社自身が生き延びるためのことを第一に考えますから。だから自分の人生に対してのきちっとした物差しというものを持ってないと、 何かあった場合にあたふたしちゃうんですよね。だからそのなんていうか、まあ先ほど お一人お一人の質問への質問と答えを聞かせてもらったけど、やっぱり持つ必要がありますよね。で自分で塾を経営してるとすれば、どういう塾にするのかね。単に生徒が来る来ないじゃないね。やっぱり自分の持ち味があるわけですよね。でそしてやっぱり自分なりの一つのこの筋というかな、そういうある種の理想的なものを持つというものは、理想的なものを追求するという気持ちは現実の結果の上に、その時その時の結果の上に必ずしも生きないかもしれない。でも長い目で見るとそれは答えとして出てくるんです。で私は今に日本の政治見ててね、まあ今来年参議院選挙がありますよ。それで今自民党の方で前回の選挙の時に郵政民営化に反対して除名した人たちをなんとか復党させようという動きがありますよね。これをどういうふうに安倍さんが扱うのかなと、非常につらいところでしょうけど、そう私は見てます。これをもしね、一時の選挙対策で受け入れるようなことをしてれば、安倍さんの将来は暗いですよね。自民党の将来も暗い。私はどっちの味方をするわけじゃないけど、何でもそうなんですよ。目先のね、損得じゃなくて、やっぱり一つの筋を通してものを考え判断していくという行動を取っていくことが最後には勝利を収めていくわけ。これは歴史が全部証明してる。だから小泉政治が良かったか悪かったか歴史が審判するでしょうけど、彼は彼なりに筋を通したわけだ。もちろんそれによって生じた問題もいろいろあるでしょうけどね。だから日本の歴代総理の中ではあれですよ、非常に長期間にわたる政権の維持をすることに成功したわけで、まあその後を継いだ人は大変ですけどね。逆に言えば何でもそうですよ。だから損得、もちろん我々は損するより得する道を選びたいですよ、誰でも。だけれども大事なことはやっぱり筋を通すことなんですよ。筋を通すためには自分なりのテーマ、自分なりの生きる基準というものをきちんと日頃から自分の中に持っていくということがないとできないですよ。そしてそれは旗から見るとあんまり利口な生き方とは言えないかもしれないんですよ。人生の本読むよりはビジネス書を読んだ方がいいとか、そういう意見あるじゃないですか。だけどマニュアル本とかそういうものばっかり読んでるとですね、必ず行き詰まる時が来るんで、マニュアルなんていうのは要するにこの枠の中でのことなんで、現実に起こることはこの枠をどうするかということが多いんですよ。だからそういう面でまあね、こういう聖書とか、まあ、論語なんかに、まあ、聖書を直接読んでもちょっとも分かんないところがありますけども、まあこういうねスコールを通じて生き方ということについて触れ、そういうものをいろいろ深めていただくということをまあ皆さんに提唱しているわけですね。だから政治の上で言えば小泉さんのやったことある面で、まあ、非常な面がありますしね。 行き過ぎだと思われない面がある。だけれどもやっぱり欧米人からすると非常に分かりやすい政治家なんです。日本の政治家というのは大体分かりにくい、あるいは日本の政治は分かりにくいというのが欧米の見方です。なぜか、論理で動かないから、論理で動かないから。これは尊敬されないんですよ、こういう生き方は。彼が欧米で高い評価を下されたのは常に論理で動いてる、分かりやすい、旗から見ると。だから弁護士志望のいるけれども、大事なことで、単にね裁判技術だとかね、法廷のそんなことばっかりやっとった、現実のことばっかりに偏ったらダメですよ、ね、やっぱりね徹底的に哲学的なものを深める勉強しないと、特に弁護士さんは。彼らはあの欧米の大学なんかはもうそれを徹底的にやってますからね。まあ話が横道にそれましたけども、この自分のテーマを持つということですね。自分のテーマを持つ、自分の生きるこの基本というものをしっかりと自分の中にこの捉えていくという、まあこの辺のところをぜひ、心がけていただければと思います。以上でございます。どうもありがとう。
会長どうもありがとうございます。はい。今日は自分の目標テーマ